改めまして皆さんおはようございます。それでは主にあって私の時いつもハレルヤって挨拶しますので、皆さんご協力をお願いいたします。それでは行きます。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい賞を褒めたたえます。感謝します。まずですね、今日お客様が来られてますので、さらに紹介させていただきます。エイミーソさん、エイミーソさんはちょっといらっしゃってますか。はい、どうも感謝します。それから吉川姉妹がですね、久しぶりにいらっしゃってます。本当に感謝します。実はですね、今日の礼拝は 何の礼拝か知ってますか？日本の日礼拝と言いましてですね、なんか日本の日かん、そういう感じしたかなと思うかもしれませんが、実はこの中に日本の日礼拝が入ってるなっていうのを覚えながら、私はですね今日感謝しながら主の前に礼拝させていただいています。それでですね、今こう早速ですけども、日本の日礼拝のメッセージをさせていただきます。で、日本ですね、今日本と言ったり日本と言ったりしますけれども、この日本、多くのですね方々ですね、今日本いいなってね、日本食おいしいなとかね、日本に行ってみたい、アニメでこんなコスチュームなんかね、なんていうんですか、わかんないんですけど、踊りたいなとかね、そういう人が急増しているようなんです。昨年のですね、旅行者の中で海外から日本に来たそういう外国人の方のですね、旅行者の人数が昨年度1970万人以上、つまり約2000万人の人がですね、この日本に来たっていうんです。すごい人気になってきましたね。今日もおそらくですね、雪まつりのところに多くの外国人の方がいらっしゃるというと思いますけれども、この今北海道ではですね、大体台湾とか中国とかですね、そういう方々が多いと思うんですけれども、韓国の方も多いですね。ところが欧米人の方々、実はある雑誌でですね、このアンケートを取ったみたいなんです。そしてあるアンケートを取った結果ですね、アメリカの有名な雑誌みたいなんですけれども、その内容を見ますとですね、なんとこの世界の都市で魅力ナンバーワンの都市はどこか、どこだと思いますか？実は京都市なんだそうです、ね、京都の庭園はどうもですね、なんて書いてある京都の庭園は日本体験の神髄と言われ、ユニークで繊細な美を提供するとかですね、なんか書いてあったそうです。とにかくですね、京都だったそうなんです。でも実際宿泊する方々はですね、東京とか大阪とか、まず飛行機でですね、泊まりますから、だいたい東京とか大阪の宿泊者が多いんですけれども、京都がですね、その次に挙げられているぐらい京都人気が高まっているわけです。今日もですね、その京都から先ほどですね、素晴らしい証とですね、賛美をしていただきましたけれども、本当に感謝ですけれども、この京都がそれほど魅力ある都市になっているようなんです。でも考えてみるとですね、私たちもこの日本の日本的な都市どこかって言ったら、まず挙げるのはやっぱり京都でしょうって皆さん言うと思いませんか？それだけ日本の人にとっても京都って特別なところじゃないかと思うんですね。じゃあここで3分か4分ぐらい京都について考えてみたいと思います。さあ、京都はいつ都となったでしょうか？なんとかウグイス、なんとか京ってね、有名な言葉がありますが、皆さん知ってますか？社会苦手な人はちょっと覚えられなかったかもしれませんけれども、せーの、泣くよウグイス平安京ってね、覚えた人もいるんじゃないでしょうかね。794年、桓武天皇っていう人がですね、この京都を初めて都に据えられたんです。あそこの土地にですね。でも実はですね、桓武天皇、最初その前の奈良時代にですね、 平城京っていうのがちょっと難しいかもしれませんけどもですね、平城京ってあったんですね。そしてその平城京、どうもここの平城京の中にはですね、なんか変な人たちがこういろいろ政治に口出しをし始めてですねなんか変なところで吹きちゃってそれでですね、どうもこれは良くない、やっぱり新しいところに都を作ろう、そういうことでですね、最初に作ったのがですね、長岡京っていうところだったそうです。それはですね、今の京都のちょっと南のこっちの外れの方なんですね。だいぶ外れかな。長岡京っていうところがあるんですけども、そこに都を据えようとしてですね、いろいろ作ったそうなんです。ところがですね、作ってる最中にそこの作ってるリーダーの人がですね、暗殺されてしまったそうなんです。なんかね、不吉な感じしますね。そしてさらにこの暗殺をしたその首謀者の一人がこの桓武天皇の弟だったみたいなんですね。ドロドロしてますね。それでですね、それでその弟はじゃあどうなったか、まあさすがに弟だから殺すことはできないだろうということで、桓武天皇はですね、島流しみたいなその流す刑に処したわけです。そしてその弟はですね、こう憎しみをいっぱい抱きながらその最中に死んでしまったっていうことなんですね。そしてその時から実は飢饉とか疫病が増えた。まあ本当にそうなのか分かりませんけれども、桓武天皇はそう思ったみたいです。そしてかつその後自分の親族が次々と死んでいったそうです。これは不吉だ。そういうことで彼は新たに今の平安京、そこに場所を作ったわけです。で、どのように作ったか、彼はですね、そういういろんな不吉なこと、心配事、そういうことがいろいろあったわけです。なんとかしなくちゃならない。どういうふうにしたか、それは当時の考え方として最先端のですね、今で道教の風水とかですね、まあ、よく時々聞くかもしれませんけれども、方角ってありますよね。まあ、この中に方角は良くないとかって思ってる人いるかもしれませんけれども、その方角っていうのをですね、まず平安京はですね、どういうふうに作ったかというと、東西南北をピシッと、当時の技術では最高の技術でですね、東西南北をこうやってですね、その都市を作ったそうです。そしてさらに東の方に鴨川、どうもこの東の方に川があるとなんかね、意味があるみたいなんですね。そしてさらにこの神社をですね、こうあちこちこう建てたみたいなんです。それでなんとか囲ってみたんでしょうね。さらにですね、この方角に皆さん聞いたことありますかね、鬼門っていうこと聞いたことありますか。鬼の門って書いてあって鬼門っていうんですけども、どうも当時の言い伝えか、まあ、今でもですね、そういうなんか北東の方角はですね、鬼がやってくるみたいだって、まあ、そういうふうに考えてるみたいなんです。鬼の門って書いて鬼門っていうんですね。でここが一番危ないっていうことで、じゃあ彼はどうしたかっていうと、その北東の延長線上に比叡山延暦寺、それを合わせてですね、そのようにしてどうしたかっていうと、この都を守ろうとしたわけです。そして不吉なことを守って平安にしよう。それ彼はですね、それを作った時に民たちがですね、平安だ平安だって言ったって言うそうなんですけども、本当は彼が言わせたんじゃないかなと思うんですが、とにかくそういうふうにして平安京を作ったって言われてるんですね。で皆さん、こういう考え方、災いがあるからちょっとなんか心配事がある、たたりがあっては困る、だから初詣に行こうとかね、なんか拝んでいこう、そういう考え方、皆さん心の奥底になんかそういうものってないでしょうか。日本人の考え方の中にですね、こういう桓武天皇が持っていたような考え方、心の奥底になんかありませんか。桓武天皇はですね、そうやってじゃあ作ったから、じゃあ完璧に平安だったかっていうとですね、まあ蓋を開けてしまえばですね、 焼け野原になったり、いろんなことがあってですね、京都は全然守られなかったわけです。ね、でも、それでもですね、まあなんとかそれを保たせようとしたっていう、そういう考え方の中に、日本人の精神構造っていうのが、なんとかなくあるんじゃないかなっていうふうに私は思うわけです。今日は、その日本人のようなそういう心、それをですね、聖書の御言葉からですね、照らしてですね、ちょっと皆さんと共に考えてみたいと思うんです。それでは、聖書の箇所をちょっと出していただけますか。はい、ちょっと暗くて申し訳ありませんね。それでは皆さん、この聖書の箇所を一緒に読んでみたいと思います。せーので、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。平安、ここに平安って書いてありますね。ちょっとその前に戻し、あ、次に動かしてもらえますか。さあ、ここの箇所、皆さん今見てみたいと思います。あんまり関係ないんじゃないかなって思うかもしれません。でもですね、ちょっとここでですね、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、ここどういう状況だったのかをちょっと説明したいと思うんですね。これはイエス様ですね。この弟子たちは実は約3年半の間ですね、このイエスというお方とですね、一緒に寝食を共にして、そしてある意味で自分職を持ってたのも全部捨ててですね、彼らは一緒に生活したわけです。そしてこの方こそメシアに違いない、キリストに違いない、そう思って一緒に歩んできたわけです。ところがその十二弟子の一人がこのイエスという方を裏切ってお金で売ってしまったんです。そしてこの他の弟子たちも結局このイエスという方を見捨ててしまって、たった一人不当な裁判にかかって、そして死刑の中でも最悪の死刑である十字架刑に処せられてしまった。それがこの日の前の前の日、このイエス様が十字架にかかって死んでしまったわけです。ユダヤではですね、死んだ人、その次の日、そしてこの日で3日っていうふうに数えるんですけども、まあ、日本的な数え方からすればその後2日後だったわけですね。でこの時に、まあ、弟子たちはですね、集まっていたわけです。そしてユダヤ人を恐れて戸を閉めていた。さあ、どういう状況だったか皆さんちょっと想像してほしいと思います。もし皆さんが同じ立場だったらどういうふうに考えますか。まずずっと一緒にいた主、この方こそメシアだと思っていた、そういう方が死んだ。まず第一に、このイエスという方が死刑に処せられた経過を彼らは知っていたわけです。策略で、妬みで、最悪の死刑、十字架刑に処せられた。次は俺たちに違いない、まず彼らはそう思ったと思います。だからこそユダヤ人を恐れた。自分がこのまま捕まってしまう、まずそういうふうに恐れたんですね。それが第一あったと思います。でもそれだけではないと思うんです。彼らは職も捨てて一緒にこの主に従って歩んできた。でも彼らにとってはですね、従ってきたからには何か報いをちょっと求めていたところがあるんです。彼らはこのイエス様こそ国を治める王になるに違いない、そう思ってたんです。ところがこの方が死んでしまった。本当は彼らはですね、この王を 支える大臣とかになってですね、職もある意味ですごい今まで漁師とかやっていたよりも大臣の方がいいぞ、きっとお金になるに違いない、まあそこまで思ったか分かりませんけれども、ある意味で大臣のポストを狙ってたんです。しかしそのポストがなくなるどころか路頭に迷うような状態になってしまったんですね。でもそれだけではない。この主というイエス様、イエス様は本当にあなたは素晴らしいと言ってずっと従っていたのに、この方を裏切ったんです。ペテロなんか3度も知らない、イエスなんか知らないって言ってしまいました。彼らは裏切ってしまった。そういう思いで、なんと自分は惨めだろう、本当は従おうと思ったのに従えなかった、自分を責めてたと思うんです。俺はこんなんじゃなかったのに惨めだな、そういう思いもあったと思います。でもそれだけではないと思うんです。イエスに従った3年半無駄だったな、自分は判断を間違えたかもしれない、かつ家族も巻き込んでしまった、家族も一緒にいた、実は十二弟子もいたんです。将来どうしよう、心配事もあったと思います。そういういろんな思いがですね、ぐるぐるぐるぐる回ってたんじゃないかと私は想像するんです。一つの思いではない、いろんな心がですね、その人たちの心をですね、本当にこのある意味で恐れの中でいっぱいにしてしまっていた状況、これが弟子たちの状況ではなかったかと思うんです。じゃあこのような状況の中で弟子たちはどういう対処をしたか、ここに書いてある通り、まず一緒に集まってたんですね。弟子たちが一緒にいたんです。ですから一緒に集まるということをしたんです。これはどういうことか、ある意味で自分の状況をよく分かっている仲間たちと一緒に共有することができる、これは少しは安らぎになるんじゃないかと思うんですね。理解してくれる者が一緒にいる、それはとってもある意味で心のなんとなく打ち明けられる友がいるっていいことじゃないでしょうか。これはある意味で適切な対処の一つだと思います。でももう一つ、戸を閉めた。この戸を閉めるっていうこの言語で他の新共同訳ではですね、鍵を閉めるって書いてある、そういうふうに書いてあると思いますけれども、まあ彼らは鍵を閉めたんです。彼らがしたことはこの二つだけ、集まったことと戸を閉めた。でも考えてみてください、相手敵は軍隊をも持っている権力者です。そういう権力者の前に鍵を閉めたところでぶち破られるだけでしょう。集まったとしてもこの心配がなくなるわけではない。彼らはただそのスペース、狭いスペースの中で囲んだまま、そういうところの中で一時的ななんとなく安らぎを作り出そうとしたんですね。私たちもある意味でここまで弟子たちのようにですね、追い込まれることはないかもしれませんけれども、いろんなことの中でいろんな心配やいろんな思いがこうぐるぐるぐるぐる回っている中で、それを対処しようとして、そうだストレス解消だとかね、ちょっと音楽聴こうとかね、テレビ見ようとか、まあそういうことをいろいろ考えるかもしれませんが、根本的なところとしてその恐れは取り除けられることができない、そういうことではないでしょうか。桓武天皇もですね、本当に恐れたわけです。どんどん親族が死んでいく、このままもっと死ぬんじゃないか、彼らはその一時的な 安らぎのために、桓武天皇はなんとかこの神社を配置させたり、寺院のところに方角を考えたりしながら一生懸命平安を求めようとしたわけです。まあ人間ができること、こんなもんじゃないでしょうか。ところがですね、その次ちょっと押してくださいますか。先ほども皆さん読んだので結論は分かってるかもしれません。そのような弟子たちがいたところでは ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。イエスという方がいきなり来られた。聖書ってですね、皆さんびっくりしませんか？いいですか？2日前に死んだ人ですよ。そしてみんなこう座っていたわけです。そしたらなんとっていうか、そういう言葉も何にもなく、イエスが来られですよ。ただイエスが来られ、彼らの中に立って言われたって普通に書いてありますよ。そして平安があなた方にあるように。実に聖書はですね、淡々としたものだなと思いますけれども、このことですね、皆さん、この死んだはずの方イエスが来られたんです。そしてかつ彼らの中に、この言葉はですね、真ん中にっていう言語の言葉です。真ん中に立ったんです。そして平安があなた方にあるように。実はさっき皆さん読んだように2回平安があなた方にあるようにって言ってます。この言葉はですね、挨拶みたいに、こんにちはみたいにね、平安があなた方にあるように。でもそういうのとちょっとですね、そういうふうに受け取る方もいらっしゃいますけれども、でもここはですね、英語で言うとピース、平安、まあ、平和、平安ですね、それがあるようにっていうことをですね、本当にこの命じる言葉、そのような言葉なんです。どういうことでしょうか？イエス様は平安あれ、平安よあなた方にあれ、つまり光をあれ、そうしたら光ができた。それと同じように、本当に恐れと本当に悩みで満ちていたその弟子たちに、平安があなた方にあれ宣言した。2回宣言したんです。そうしたときに、かつこのイエスが来られ、このイエスを見て、次ちょっと回してもらえますか。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。皆さん、今まで恐れと苦しみと悩みとかそういうもので満ちていたところの中で、平安よあれ、そしてその姿を見せた瞬間に弟子たちは喜んだんです。このような状況で喜んだ。皆さん、驚くべきことじゃないですか。こういう状況の中でですね、喜ぶっていう感情が出る、これは普通ではありえないことです。ところがこのイエス様が宣言した平安があなた方にあるように、平安よあれ、この平安、イエス様が宣言されたこの平安は弟子たちを瞬時に変えてしまったんですね。つまりこれはどういうことか。今まで平安教といった平安、私たちが考えている平安とは次元が全く違う平安だということなんです。聖書が語っている平安というのは、私たちの思っていることを全然違うレベルのものだということがここでわかるんではないでしょうか。ですからさらにこの平安について、聖書でですね、もっと見ていきたいと思うんです。それでは次の聖書の箇所をお願いします。さあ、これはとっても有名な箇所で、クリスチャンの方々は結構ご存知な方が多いと思いますけれども、一緒に皆さんで読んでみたいと思います。それでは皆さんで読みましょう。せーの。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アメン。で、ここで何も思い煩わないで、かつ先ほど言った平安、この箇所の中に実はこの2つのキーワードがあります。思い煩いっていう言葉と平安という言葉です。で、この思い煩いっていう言葉、皆さん一般的に聞いたことありますか？いや、最近残念なね、ことがありました。 あの清原がね、あの捕まってしまってですね、あの清原ファンの人はですね、まあ、そんなにファンがいるかどうかこの中には分かりませんけれども、ちょっと残念だったと思います。でも理由ね、いろいろ彼はきっと幼児性があったとかいろいろですね、あの言われてるかもしれませんけれども、まあ彼はきっといろいろね心配事があったんじゃないかとかね、それをいや彼は思い煩いが多かったっていうふうに、あのそういうふうなことで思い煩いっていう言葉は使わないと思うんです。皆さん、思い煩いって言葉普通使う人いますか？いや今日思い煩っちゃってって、クリスチャンではですね、あの言うかもしれませんけれども、私思い煩う人間なんだよねとかね、そういうことを言う方はそれほどいない。つまりちょっと特殊な言葉なんです、思い煩いってですね。でもあの私やっぱり辞書で見てみました。そしたら辞書だといろいろ考えて思い悩むっていうふうにね書いてあったんですね。ああそうなんだなってね、あの書いてありましたけども、でもちょっとね、思い煩いってじゃ あの言語ではどういうふうな言葉なのかっていうとですね、実は思い煩いっていう言葉はですね、心っていうですねギリシャ語と分割するっていう言葉、これがですね一緒に合わさってできた言葉、ちょっと発音私知りませんそれで思い煩いという言葉なんですね。つまりどういうことか、心がですね分割されてしまっている、分かれてしまっている。先ほどの弟子たちもそうだと思います。いろんなことを考えてこう思ったり、でもこう思ったり、こうしようだけどダメだ、こうだいやそれ無理だとかね、心がですねこう揺れ動いてしまっている状態、そして定まらない状態、分かれてしまっているんです、一つでない状態、これが思い煩うっていう言葉なんだそうです。ある精神科医がですね調査したそうなんです。この心配っていうこと、まあ心配のいろいろなことが思い煩いなので、この心配することの中でですね、実は人間の 40%、 皆さんもちょっといろいろ考えてみてください。自分の考えてること、どういうこと考えてるかなって、その中で 40% はですね絶対に起こりえないことを心配してるそうです。もしかしたら今日北朝鮮からミサイルが落ちてくるかもしれない、どうしようとかですね、今この瞬間に地震が起きて私たちはみんな押しつぶされるかもしれないとかね、こういうあの実は統計的な確率は本当にもう起こりえないような、そういうこと、絶対起こりえないことで 40% も心配してるっていうことなんだそうです。そしてさらに 30% はどうしようもできない過去の出来事、あの時あれしなければよかった、失敗した、よしじゃあなんとか成功しようって、でも戻ることできない。ドラえもんであればですねタイムマシンってあったかもしれません。でもタイムマシンがない以上もう戻ることができない。だけれどもその昔のことを思い出して、あの時こうしなければよかった、そのことばっかりいっつもいっつも考えている、ああこうすればよかった、年がいけばいくほどそういうこと多くなるかもしれません。でも 30% はそういうことをもうどうしようもできない過去のことで心配してるだそうです。そして 10% が自分の健康のことなんだそうです。自分の健康のことでも考えれば考えるほどですね悪くなるそうですね。そうでしょ、考えたところで良くなるわけではない。そして残りの 8% が実際にいろんな直面していることに関して対処することを考えたり、そういうことで、まあ、心配したりとか考えたりすることだそうです。でも私それに付け加えて日本人にはこれがあると思います。人間関係の中でこの人に認められてる、この人から ある意味でこの人とうまくいってないんじゃないか、いってるんじゃないか、今のこのことからして嫌われてるんじゃないか、あるいは責められてるんじゃないかっていう、そういう人間関係の中でこの人はこう思ってるんじゃないかっていうですね、そういう批判的な思い、 この人から批判されている、責め、そういうこと日本人が多いんじゃないかと思うんです。とするとさらに少なくなって、皆さんいかに私たちの考えていることの中で無駄なことが多いかということなんですね。それにエネルギーをすべて費やしてしまっている。つまり思い煩い、いろんなこと、昔のこと、どうしようもないこと、あの人とこういうことがあった、こういうこと、そして将来ミサイルが落ちてくること、それとかね、地震が起きるとかね、あの毒を飲んで死んじゃうかもしれないとかね、あのいろいろ、あるいは今日飲んだ生産式の中に菌が入ってるかもしれないとか、まあ、それはすいません、それは主の前に申し訳ありません、変なことを言いすぎました。あのまあそれはちょっと心配しすぎの過度の心配かもしれませんけども、とにかくですね、そういう心配事で90何パーセントも過ごしている。本当に無駄ではないでしょうか。思い煩い、ね、聖書にこういう思い煩いということで心が分かれていることが多いと思うんです。でもさらに、それでは次に平安ということをもう一度ちょっと掘り下げてみたいと思います。ここに書いてあります。人のすべての考えに勝る神の平安、つまりこの平安というのは神の平安です。それも人のすべての考えに勝る。さあ皆さん、いろんな心配事があったときに、皆さんこうすればいいだろうって思う考えがあると思うんです。例えば北海道の人は南の国に行きたい、南の島、沖縄、石垣島、いやグアム、ハワイとかね、あのそこになんか平安を見出そうとする人ね、実は北海道に多いんですよ。でもですね、沖縄の人にとっては全然魅力じゃないんですね。北海道が魅力なんです。北海道の白いあの雪、平安が来るに違いない、いろいろ考えるわけです。でもいろいろ考えたとしても、その人間のあらゆる平安をこうすればいいだろうと思うことをはるかに超えているのが神の平安です。でもそこをさらに言語で見てみるとですね、このすべての考えに勝るっていう意味がですね、すべての上に立つという意味なんだそうです。そしてさらに別に訳されるのが、主権を持っているとも訳されている言葉なんだそうです。つまりどういうことでしょうか。いろいろな考え、いろいろな思い、そういう思いの上に立つ、主権を持つほどのものの神の平安、そういうレベルの意味がある、まあ、ある人は想像を絶するとか、ね、いろんな意味で訳しますけれども、でもそれほどの意味がある、つまり本当にトップ、主権、それほどのレベルのものだというふうにここには書いてあるんですね。かつあなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。心と思い、心の中にはですね、いろいろなものがあります。でもここで思いって書いてある言葉はですね、計りごとという意味があるそうです。ですから私たち の考えることもあれば、計画することもあると思います。そういうこといろいろあるわけですよね。そういうことをキリストイエスにあって守ってくれます。これは実は言語で本当に監視するとかですね、見張るって意味があるそうです。これはどういうことでしょうか。つまりこの平安っていうのがですね、私たちのいろんな思い、先ほどいろんなことを考えちゃったりします。あ、ミサイル落ちるかもしれない、過去あんなことしなければよかった、明日何食べよう、将来どうしよう、いろんなことでもう思い悩む、そういう考えを上のはるかに高いレベルできちんと収めて、きちんとそれを制御して、そしてある場所に置いて監視して、そして心を一つにして守る、これが神様の平安なんです。皆さん、今日のメッセージの目的、ちょっとだいぶ長くな、前置きが長くなってしまいましたが、この平安、つまり私たちが考えているものとレベルが違う、そしてあの弟子たちがですね、あんな状況の中で喜びを持つことができることへと変えてしまった平安、そして私たちの思い、 私たちがどうすることもできないものを完全に統率し、そして正しく導く。そしてかつですね、イエス様はあなた方を使わしますってあそこで言っちゃってるんです。いいですか。不安な状況の中にいた弟子たちをですね、平安にして、そして喜びに満ちて使わす、そこまでに引き上げる、この神様の平安、皆さんそれを自分のものにしたいと思いませんか。今日のメッセージの目的は、この平安を今日皆さん全員受け取っていただきたい。私も含めてなんです。私だってミサイルが落ちてくるかもしれないってちょっとは思う人間です本当にそうなんです。だからこそ皆さんと一緒に、私はこの場で神様の平安を体験したいんです。じゃあどうしたらいいか、もうストレートに聖書に書いてあります。6節、何も思い煩わないでです。でもここでその前に一つ考えてほしいことがあります。神様は皆さんにそのような平安を与えたくてしょうがない方だ。皆さんのことをすべてご存知だ。全部知っていた上で皆さんにその平安を与えようとしてくださる愛に満ちた神様だということ、まずこれが最初です、スタートです。皆さんこのことを信じていただきたいと思います。皆さんの中にはですね、神様って責める方じゃないか、神様ってちゃんとしなきゃもうダメって思ってる、そういうイメージを持ってる方もいるかもしれません。でも違うんです。わざわざそうであったら弟子たちに対して何してたんだってね、平安があなた方にあるようにじゃない、お前何してたんだって言うのが神様じゃないでしょうか。ところが違ったんです。平安があなた方にあるようにと言われた。つまり平安を皆さんに与えようとしてくださる本当に愛に満ちた神様であること、皆さんこれを受け取ってください。いいですか。それを今信じてほしいと思います。いいでしょうか。信じましたか。したら次です。まず何も思い煩わないでと感謝を持ってって出てきます。この感謝、実は感謝を持ってってあるんですけど、これ感謝の後でっていう意味もあるような、そういう言葉なんです。感謝です。皆さん今の状況で感謝できないこといっぱいあるかもしれません。自分にとって嫌なことがあるかもしれません。でも今この場所にいて御言葉を聞いている、この場所に導いてくださっている、この愛なる神様、今まで支えてくださった神様、今食べ物を与えて、こういうふうに空気を与えて、心臓を動かしてくれて、トイレにも行くことができて、そして、いや笑わないでください、トイレに行くことってすごい恵みなんですよ。そしてですね、時間が遅くなんでやめます。とにかくですね、このですね、今いることがものすごい感謝なことだってことを、皆さん人間ってね、ちょっと嫌なことがあると感謝を忘れちゃうんです。100のうちの1つでも嫌なことがあるとですね、99の感謝を忘れちゃう人間なんです。人間ってそんなもんかもしれない。日本人は特にそうです。だけれども感謝しましょう。素晴らしい恵みなんです。今生きていることが素晴らしい恵みなんです。ですから感謝したいと思うんですね。かつそれと同時に、思い煩わないで、口語訳では思い煩うな、思い煩ってはいけませんと書いてあります。つまり思い煩うことは実は罪なんです。皆さん思い煩ってはならないんです。ところが私たちは思い煩うかもしれません。先ほど言いました、一つ一つ言います。今日もうちょっと時間ください。過去の罪、まず罪を犯したことを、そのことを神様の前に告白する必要があります。この罪があるとですね、責められます。ですから思い煩いが出てきます。ですからこそまず罪は告白しなければなりません。イエス様を裏切ったことないですか。あるいは過去の罪なかったですか。神様でないものを拝んだことはないですか。不貧困を犯したことはないですか。姦淫を犯したことはないですか。悪口を言ったことはないですか。 陰口を叩いてないですか？環境でブツブツ言うことないですか？批判することないですか？皆さん、私も同じですけれども、皆さんも罪があるならば、この平安を得ることはできないんです。まず自分は罪を持っている、罪を犯している、犯してしまった、その過去のこと、それをはっきりと神様の前に認めて、それを告白する必要があるということなんですね。これが第一です。それから第二、悔い改めた、過去もし悔い改めたことがあるならば、悔い改めたのに何度も何度もそれを思い出す。そして、あのことをしてしまいました、イエス様許してください。でもそのことを何年後にも思い出す、常に思い出す。これはイエス様の十字架が完全でなかったということを告白しているようなもんなんです。違います。イエス様の十字架は完全なんです。なぜならば、先ほど弟子たちが出てきたときにイエス様は復活しましたけれども、そこに傷跡もちゃんと残っていました。イエス様はその身体で完全に十字架においてあがないをなされたと同時に、そのあがないが完全だった証拠としてよみがえったんです。主のあがないは完全です。ですからこそ、悔い改めたのに何度も責めること、これはおかしい不信仰の罪です。これをしてはならないんです。いいでしょうか。それからもう一つ、過去のこと、もう今過去に戻ることはできないのに、どうしようもないことを何度も何度も思い出して、あの時あれしなければよかった、あれもうやめればよかった、でもどうすることもできない、そう言いながらもちょっとすれば、あの時こうしなければよかった、同じことを何度も何度も思うこと、これはおかしいことです。もうどうすることもできないことです。なぜならば、神様はすべてのことを益とすると書いてあるのに、しかしそれを受け取れない、これも罪なんです。さらに人のことがすごい気になって、あの人からどう評価されてるか、私思うんです。礼拝もですね、どんな時でも毎週来てほしいんです。でもですね、ある人がいなければ来なかったりとか、そういうことないですか？まあ、この中にはないかもしれませんけれども、もしかしたら人を気にして礼拝に来たり来なかったり、集会に来たり来なかったりすることがあるとすれば、それはあなたの行動は人の目に支配されています。でも人の目は何にも影響を得ません。あなたは人の目ではなくて神を恐れる必要があるのに、人を神に置いている、これもおかしいことではないでしょうか。さらに、まだ到来していない将来のこと、ミサイルなんかいつ落ちてくるかなんてわからないんです。将来のことをいろいろ考えたって、自分で今変えられるわけではない。逆に明日のことでさえ、聖書には書いてあります、明日のことでさえあなた方はどうすることができますか。神様はあなた方はそういう存在だということを知りなさいと言っています。つまり、あなた方は明日のことさえもどうすることもできないでしょう。命を伸ばすこともどうすることもできないでしょう。そういう存在なんです。なのに、どうして明日のこと、将来のことをいろいろあれこれ考えるんですか。もちろん将来のために備えることは重要です。なぜならば、計り事をすること、きちんと備えることは重要です。でもそうじゃなくて、将来のことを心配すること、それは神様は将来をちゃんと備えてくれない、神様に委ねたってダメだ、そういうふうに思っている不信仰の罪ではないでしょうか。こういうことがあるならば、皆さんは思い煩いから解放されることはできません。ですからこそ、このことは今悔い改めて祈る必要があります。それを今悔い改めて祈るならば、イエス様の十字架は完全ですから、そこから解放する力があるんです。弟子たちに復活したイエス様が姿を見せたように、そのイエス復活のイエス様は、あなたの罪を完全にあがない、処分した、その証拠として現れます。そのように、皆さん、その一つ一つの罪はイエス様の御前にあって、完全にそれが解放されます。これを信じてください。そして、それと同時に次にです、これが感謝と、そして思い煩わないことを言いました。 そして祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただくことです。この祈りと願いを願い事を神に知っていただく、こういうこと書いてあるんですけれども、知っていただくっていうことはですね、実はこれは福音宣教をする、伝える、あるいは神様の前にこれを実はピラトがですね、イエス様を十字架につけろという願いを聞いたっていう、願いを聞いたっていう言葉と同じなんだそうです。つまり知らせたり伝えたり、そういうことをちゃんとすることなんです。いいですか皆さん、寝ながら、なんかこうしたらいいです、アーメン、おやすみなさいなんてね、こういうことじゃ思い煩いは解放されません。きちんと、私はこういうことをあなたに願っています、こういうことを願ってます。もちろん皆さん神様知ってますよ。でもこういうことを願っているんです、こういうことをしてほしいんです、このことを明確に神様に伝えてください。そうするならば平安が来ますと書いてあります。これが御言葉です。今これを皆さん体験していただきたいと思います。それではピアノの方、ちょっとピアノを弾いていただけますでしょうか。それではまず最初に行きます。皆さん目を閉じてください。それではこの今言ったことを実際に祈りたいと思います。まず私たちの主は皆さんにこの思い煩いから解放され完全な平安を与えることができる方だということを信じて祈りたいと思います。皆さん祈りましょう。イエス様、あなたは私にこの素晴らしい、すべてに勝る、すべてを統率する思いを超えた平安を私たちに今与えようとしてくださっている神様であることを心から感謝いたします。あなたはそれほど私たちのために愛を持って導いてくださる方であることを感謝します。皆さん自分の言葉で祈ってくださいね。私も祈ってますけども、私も皆さんと一人同じですからね。イエス様、感謝します。本当にあなたが私の本当に平安を与えようと今してくださっていることで心から感謝します。イエス様、あなたは愛なる神様で、全てをご存知である神様です。今それを本当に私に与えようとしてくださる恵み深い神様であること、私を全て知っていらっしゃる恵み深い神様であることを信じます。イエス様、祈りが初めての方もいるかもしれません。でもちょっとどんな たどたどしい言葉でも構いません。神様はそのことを聞きたいのです。ですからどんな言葉でもいいですから、神様の前に祈ってくださいね。それでは次に感謝を捧げましょう。今この恵みへ全部を感謝を捧げましょう。この素晴らしい恵み、今ここに生きていること、どんなことでもいいです。とにかく神様の前に感謝を捧げたいと思います。それでは感謝を捧げましょう。感謝しましたか。さらに神様の前に罪を告白していきたいと思います。過去の罪あったらはっきりと告白しましょう。何度も思い出す罪があるのは、そこを今この場ではっきりと告白しましょう。そして今までしたこと、また気づいてないものも、今小さいことでも神様の前にすべて洗いざらい、祈りが難しければ陰口ばっかり言ってしまう私をごめんなさい、許してください、それでもいいです。また私は本当にこう神様のことを見れなくて自分のことばっかり考える、いろいろどんな言葉でもいいです。今神様の前にごめんなさいということをしたいと思います。それでは皆さんで 過去の罪に対して皆さんお祈りしましょう。それでは時間もないので、私代表して祈ります。イエス様、今まで罪を犯したすべての罪のためにあなたが十字架にかかってくださり、本当によみがえってくださったことを感謝します。イエス様、今告白した罪、この罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるという神の御言葉によって、今この罪は許されたことを宣言いたします。はい、それから今まで悔い改めたに何度も責めてきた、このことも神様の前に告白しましょう。悔い改めたんであればもう許されました。ですからこう責める必要ありません。今まで責めてきたことも神様の前に許してもらいましょう。さらに祈っていきたいと思います。過去のどうしようもないことを何度も思い起こしたりしてしまって悔いてしまうこと、それはもう神様はそれを全て益とするのです。でもそうしないのをごめんなさいと神様の前に言いましょう。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さらに人の評価ばっかし気になって、本当にそのことばっかりで神様の前に人の目を気にしていたこと、そのことも今この場で告白したいと思います。皆さんお祈りしましょう。また将来のこと、明日さえもどうすることもできないのに将来のことを心配してきたこと、皆さんそれは罪です。不信仰の罪です。告白しましょう。神様はそれを本当に全部洗い流してくださいます。少しでも心配したら神様の前に告白しましょう。イエス様の御名によって今告白したすべての罪はイエス様が十字架にかかり死にて葬られ3日目によみがえったように完全に解放されたことを宣言し感謝いたします。それでは本当にさらに感謝して、そしてイエス様の前に今願い事をしましょう。それでは願い事を皆さんで祈りたいと思います。はっきりと告白しましょう。神様の前にはっきりと告白したいと思います。それでは皆さんで祈りましょう。